広報津南、新潟県津南町、2024年10月20日号、ナンバー760。1ページ、表紙、表紙の写真、秋の始まり、津南中体育祭、大玉送り。9月16日に津南中学校の体育祭が開催されました。全校生徒が元気に競技に参加していました。表紙は大玉送りのワンシーンです。写真の説明。グラウンドです。一チームの大玉送りの様子を斜め前方から写したものです。上は青色の半袖シャツ。下は緑色の膝上くらいまでのハーフパンツのお揃いのウェアを身につけた30名近くの男女生徒が縦一列に間を空けずに足を少し横に開いて立ち、両手を上に伸ばし大玉が来るのに備えています。大玉は青色で直径が生徒の身長ほどもあり、列の先頭に上げられ後ろの方へ送られる瞬間を捉えています。グラウンド後方には体育館の一部と緑色の鬱蒼と茂る木々が見えます。空は青空に綿菓子のような白い薄い雲が広がっています。写真終わり。2ページ目次コンテンツフィーチャーズ。6ページ特集令和5年度決算報告。12ページ津南町埋蔵文化財センターの愛称が決まりました。14ページ大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2024秋山号に魅せられて。18ページ津南に新しい風地域おこし協力隊。レギュラーズ。3ページ。見て、知って、得をする河原版。16ページ。生き生き大好き津南町。18ページ。営業サポートセンターからのお便り。19ページ。国宝だより。20ページ。津南病院、いろいろ発見。21ページ。だんだんどうも。地域包括支援センターです。22ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。23ページ、広報ライブラリー。24ページ、津南の文芸。25ページ、ハートマッチ新潟、年金コーナー、健康体力づくり100日運動、議会コーナー。26ページ、タップで行こう。第6回、苗場山麓ジオパーク研究コンクール結果発表。27ページ、ナジョモン通信。28ページ、町長の部屋、津南チャンネル。防災メール、戸籍の窓。広報編集室、津南町の人口。3から5ページ、暮らしの情報満載、見て、知って、得をする河原版。大きく、募集、暮らし、相談、囲み記事に分かれています。募集、2項目。1、令和7年度、津南町職員募集。令和7年4月に採用する津南町職員を次の通り募集します。資格免許職、括弧1、職種及び採用予定人員、主任介護支援専門員1名、括弧2、受験資格、丸1、昭和40年4月2日以降に生まれ、主任介護支援専門員の資格を有する者、または令和7年3月31日までに同資格取得見込みの者。丸2、 次のいずれかに該当するものは受験できません。禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。括弧3、試験日時及び会場。面接試験。1、対象者。主任介護支援専門員の受験申し込み者。2、期日等。11月下旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。括弧4、受験申し込み期間及び場所。1、申し込み期間。令和6年10月21日月曜日から11月15日金曜日まで。中1、郵送の場合は11月15日筆着分まで受け付けます。中2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土日曜日及び祝祭日を除きます。2、申し込み場所、津南町役場総務課。括弧5、受験手続き。1、申し込み書の請求先、津南町役場総務課総務班、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585番地、電話 765-3112、内線 222、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。2、申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入・押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、内線222。2、令和7年度津南町職員再募集。令和7年4月に採用する津南町職員を次の通り再募集します。資格免許職、括弧1、職種及び採用予定人員。1、看護師、准看護師含む5名程度。2、津南町訪問看護ステーション看護師1名。括弧2、受験資格。1、看護師、准看護師含む。昭和44年4月2日以降に生まれ、看護師等の資格を有する者、または令和7年3月31日までに、同資格取得見込みの者。2、津南町訪問看護ステーション看護師。昭和44年4月2日以降に生まれ、看護師等の資格を有する者、普通自動車運転免許取得者。3、どの職種とも次のいずれかに該当する者は受験できません。禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。括弧3、基本給等、2年制の指定学校または指定養成施設卒業直ちに採用された場合、満20歳、 月額21万1000円程度。3年制の指定学校または指定養成施設卒業を直ちに採用された場合、満21歳、月額21万8千円程度。4年制の指定学校または指定養成施設卒業を直ちに採用された場合、満22歳、保健師・助産師資格あり、月額22万8500円程度。各種諸手当、福利厚生あり。なお、経験者は前歴を考慮して基本給を決定します。年に1回昇給します。括弧4、試験日時及び会場。面接試験。1、対象者。看護師、準看護師含む、津南町訪問看護ステーション看護師の受験申し込み者。2、期日等。11月下旬に、町立津南病院で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。括弧5、受験申し込み期間及び場所。1、申し込み期間。10月21日月曜日から11月15日金曜日まで。中1、郵送の場合は11月15日筆着分まで受け付けます。中2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、同日曜日及び祝祭日を除きます。2、申し込み場所、津南町役場総務課。括弧6、受験手続き。1、申し込み書の請求先、津南町役場総務課総務班。郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡母585番地。電話765-3112、内線222。津南町のホームページで様式をダウンロードできます。2、申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入・押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。お問い合わせ、総務課総務班。電話、765-3112、内線222。暮らし、7項目。1、津南町定額減税補足給付金調整給付にかかる確認書等の返送はお済みですか？町が給付金の対象となる方宛てに発送した津南町定額減税補足給付金調整給付にかかる確認書等について、返送期限が10月31日までとなっています。返送がお済みでない方は、お早めにご返送ください。期限までに返送がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。お問い合わせ、津南町定額減税補足給付金担当、電話765-3150、専用ダイヤル。専用ダイヤルとなりますので、おかけ間違いにご注意ください。2、要援護世帯の除雪に対する援助。町では、一人暮らしのお年寄りや身体障害者の方等に対して、屋根の雪下ろしや玄関先、避難路の除雪費、融雪屋根の灯油代を援助する事業を行っています。今年度新たに援助を希望される方は、次の通り申請してください。対象世帯。1、65歳以上のみの高齢者世帯。2、世帯主が身体障害1から4級の世帯。3、配偶者のいない女性と義務教育終了前の児童で構成されている世帯。4、その他、要援護に準ずる世帯。次の要件に該当する場合は、対象外となります。 1. 生活保護世帯。2. 町民税課税世帯。3. 世帯員のどなたかが世帯外の方の税法上の扶養親族となっている世帯。4. 親戚などの協力が得られる世帯。子や孫の協力を優先してください。5. 現に居住していない住居。援助内容。除雪利用券の配布または融雪屋根用の灯油代補助を行います。併用はできません。また補助額には上限があります。申請方法。各地区担当民生委員がご自宅を訪問し、世帯の状況について伺いますので、民生委員へお申し込みください。申請期限、11月8日金曜日まで。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 3. 水道・下水道メーター検診。11月6日水曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、11月6日水曜日から8日金曜日までの3日間、予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 4. 令和6年度コミュニティ助成事業。三倉清水河原集落では、コミュニティ助成事業による助成金、宝くじ助成金で除雪機を設置しました。除雪機の設置により、冬期間の安全生活の確保、維持を図っていくことにしています。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが、地域のコミュニティ活動の充実強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に、宝くじの社会貢献広報事業として実施している助成事業です。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話 765-3112。 5. 国内での化学物質規制が大きく見直しとなりました。国内で取り扱われている化学物質の中には、危険性や有毒性を持つ物質が多くあるため、労働者が安全に働けるように化学物質規制があります。労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月から職場での化学物質規制が大きく見直しとなっています。詳しくは、労働安全衛生総合研究所ホームページをご覧ください。お問い合わせ、事業者のための化学物質管理無料相談窓口、電話 050-5577-4862、 労働安全衛生総合研究所のホームページはこちら、QR コードが載っています。6. 令和6年度津南町防災訓練の中止について。令和6年度津南町防災訓練を10月27日日曜日に計画実施を予定していましたが、同日に第50回衆議院議員選挙等の投開票が行われることから、今年度の訓練実施を中止しますのでお知らせします。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 7. 犯罪被害者支援巡回パネル展が津南町にやってきます。新潟県では多くの県民の皆様に犯罪被害者やその家族の置かれている状況を理解いただくため、県を横断する巡回パネル展を行っています。令和6年巡回パネル展の第1回が津南町役場1階ロビーにて開催されることになりました。ぜひご覧ください。期間、10月30日水曜日から11月11日月曜日。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 相談1項目、心の健康相談会。最近気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中で不安がある方、ご家族の相談に応じます。事前に電話か直接窓口でお申し込みください。相談日時、11月20日水曜日午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階会議室。相談医師、柏崎厚生病院松田博史院長。相談時間、1名30分程度。お申し込み締め切り、11月11日月曜日。希望の方は先まで連絡をお願いします。お申し込み先、お問い合わせ、津南町役場福祉保健課健康班、電話 765-3114、 内線136。囲み記事1項目、津南町公式 LINE つながる津南。津南町公式 LINE つながる津南をご存知でしょうか。町のイベント情報や空き家バンク、求人情報がお持ちのスマートフォンに届きます。また、UI ターン者向けに移住情報も発信しています。登録は右の QR コードを読み込んで、追加を押してください。QR コードが載っています。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 025-765-5454。
6から11ページ。特集、令和5年度決算報告。令和6年9月に開催された町議会定例会で、令和5年度一般会計、特別会計、病院会計の決算が認定されました。決算は、1年間にどれだけの収入があり、どのように使われたのかを分類・集計したものです。皆様が納めた税金や地方交付税、国権支出金などの使い道と、町の財政状況をお知らせします。一般会計。一般会計の決算状況。令和5年度の一般会計決算額は、歳入が83億7108万円で、前年度比2477万円の減 0.3% 減、歳出が79億998万円で、前年度比1245万円の増 0.2% 増となり、差し引き4億6109万円を令和6年度に繰り越しました。一般会計決算額は、歳入・歳出ともに過去の決算額の水準と比べて高く、令和4年度と同程度の規模となりました。新型コロナウイルス感染症の対応として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る取り組みを実施したほか、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するための事業を実施しました。歳入の増減要因。 本庁の自主的な収入である自主財源は25億2873万円、前年度比1億3347万円の増、 5.6% 増となりました。徴税のうち個人町民税は3億998万円で、前年度比720万円の増、2.4% 増。法人町民税は8273万円で、前年度比888万円の減、9.7% 減となりました。固定資産税は前年度比773万円の増、1.3% 増。軽自動車税は前年度比8万円の増、0.2% 増。町タバコ税は前年度比118万円の減、1.6% 減。入湯税は前年度比33万円の減、6.1% 減となり、徴税全体では11億2182万円で、前年度比462万円の増、0.4% 増となりました。円グラフ2つ。1、目的別歳入。歳入合計83億7108万円。円グラフの説明。歳入の内訳を表しています。歳入全体が自主財源と依存財源に分かれています。自主財源 30.3%、依存財源 69.7%。自主財源は5つの項目、依存財源は6つの項目に分かれ、並んでいます。順に、項目、金額、構成比を読みます。自主財源の内訳5項目。徴税11億2182万円 13.4%。 繰越資金4億9831万円 6.0%。 諸収入1億8223万円 2.2%。 繰入金3億1509万円 3.8%。 その他4億1127万円 4.9%。 依存財源の内訳6項目。地方交付税37億2966万円 44.5%。 国権支出金13億4115万円 16.0%。 徴債4億1595万円 5.0%。 地方消費税交付金2億2729万円 2.7%。 地方譲与税8747万円 1.0%。 その他4083万円 0.5%。 2、徴税の内訳。円グラフの説明。歳入のうちの徴税の内訳を表しています。金額の大きい順に時計回りに並んでいます。順に、項目、金額、構成比を読みます。固定資産税6億881万円 54.3%。 個人町民税3億998万円 27.6%。 法人町民税8273万円 7.3%。 町タバコ税7075万円 6.3%。 軽自動車税4441万円 4.0%。 入湯税514万円、 0.5%。 円グラフ終わり。歳出の増減要因。歳出を目的別に見てみると、低所得者等に対する支援金が増となったことから、民生費が前年度比9268万円増、 5.5% 増となり、増加額としては最も大きくなりました。次いで物価高騰により影響を受けた農家への補助を実施したことにより、農林水産業費が前年度比7367万円増、 7.1% 増となっています。財政調整基金積立金が減となったことから、総務費が前年度比1億4547万円減、 10.9% 減となり、減少額としては最も大きくなっています。歳出を性質別に見てみると、津南病院への補助金や十日町地域広域事務組合、津南地域衛生施設組合などへの負担金である補助費等の割合が高く、18億7801万円で、前年度比2億956万円、12.6% 増の増となり、他の項目と比較しても、増加率や全体に占める金額は最も大きいものとなっています。2番目が職員の給与や各種手当、福利厚生費などの人件費の13億2804万円で、前年度比5469万円の増、4.3% 増となっています。増減率は大きくありませんが、全体に占める金額は2番目に大きいものとなっています。3番目が国民健康保険や下水道事業などの特別会計に、一般会計から支出する繰出金は10億7072万円で、前年度比1229万円の増、1.2% 増となっています。積立金は財政調整基金積立金の減等により9738万円の減、 23.2% 減と減額となりました。人件費、扶助費、交際費は任意に節減できない経費なので義務的経費と呼ばれ、この性質の経費が占める比率が大きいほど財政構造が硬直化すると言われています。財政構造の硬直化。財源のうち固定的に毎年支払わなければならない費用が増大してしまい、新規に予算を獲得することができない状態を言います。円グラフ、目的別歳出。歳出合計79億998万円。円グラフの説明。歳出の内訳を表しています。金額の大きい順に時計回りに並んでいます。順に項目、金額、構成比を読みます。民生費17億7373万円、22.4%。総務費11億8551万円、15.0%。農林水産業費11億568万円、14.0%。教育費8億6947万円、11.0%。衛生費8億4405万円、10.7%。土木費7億3814万円、9.3%。交際費6億8516万円、8.7%。消防費3億5795万円、4.5%。商工費 2億6811万円 3.4%、 その他8003万円 1.0%、 災害復旧費215万円 0.0%。 円グラフ終わり。表、性質別歳出。表の説明。項目ごとに金額、前年度比を示しています。順に読みます。人件費13億2804万円。前年度比 4.3% 増。物件費8億9691万円。12.0% 減。維持補修費3億1770万円 10.9% 増。扶助費6億4404万円 7.8% 増。補助費等18億7801万円 12.6% 増。交際費7億1816万円 0.3% 増。積立金3億2285万円 23.2% 減。投資及び出資金貸付金9380万円 2.0% 増。繰出金10億7072万円 1.2% 増。普通建設事業費6億3762万円 15.2% 減。災害復旧事業費215万円 84.5% 減。合計79億998万円0.2% 増。表終わり。特別会計。特別会計の状況。特別会計はそれぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても基本的なサービス水準を維持するために一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には、主に交付税措置された記載償還分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と、病院事業会計は、法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。表。表の説明。会計別に歳入・歳出の金額を示しています。順に読みます。国民健康保険。歳入9億2889万円。歳出9億110万円。後期高齢者医療、歳入1億3345万円、歳出1億3060万円。介護保険、歳入19億2937万円、歳出17億4920万円。簡易水道、歳入1億3273万円。歳出1億2873万円。下水道事業、歳入4億3900万円。歳出4億1065万円。農業集落排水事業、歳入3億405万円。歳出2億8550万円。津南病院事業、歳入13億6715万円、歳出 13億5989万円、合計歳入52億3464万円、歳出49億6567万円。表終わり。財政状況。国、地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早く把握し、財政改善に着手させるなどを目的として、平成19年に自治体財政健全化法が施行されました。その法律で早期健全化基準と財政再生基準が定義され、2つの基準との比較で自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると財政健全化計画、財政再生基準を超えると財政再生計画の策定をしなくてはならず、様々な強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率 15% 以上だと危ない。令和3年度赤字なし、令和4年度赤字なし、令和5年度赤字なし。財政健全化法施行以来19年連続黒字です。実質赤字比率とは、一般会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。つまり、黒字か赤字かを判断する指標です。本庁は黒字のため、指標はなしとなっています。連結実質赤字比率 20% 以上だと危ない。令和3年度赤字なし、令和4年度赤字なし、令和5年度赤字なし。全会計を合わせても黒字です。連結実質赤字比率は、全会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質公債費比率 25% 以上だと危ない。令和3年度 10.7%、 令和4年度 11.1%、 令和5年度 11.6%。 公債費とは、調債・借金の元利償還金であり、一般会計のほか、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や清掃、津南地域衛生施設組合など、一部事務組合の会計でも元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に公債費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。調査の元利償還金には、その種類により、交付税措置があるため、実質の公債費と標準財政規模から交付税措置相当分を差し引いて計算します。本庁の実質公債費比率は 11.6% となっております。将来負担比率350% 以上だと危ない。令和3年度 35.7%、 令和4年度 27.8%、 令和5年度 23.4%。 将来負担比率とは、背負っている借金等将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、調債現在高、全会計の現在高のほか、一部事務組合の借金のうち、津南町の持ち分の現在高を含む、や、将来の支出が決まっている経費、国営苗場山麓第二地区町負担金など、町職員が一斉に退職したと仮定した場合の退職金、退職手当引当金相当額、 などを合計します。この合計額から、貯金である基金現在高や、調査現在高にかかる交付税措置予定額などを差し引いて、実質的な将来負担を算出します。本庁の将来負担比率は 23.4% となっております。資金不足比率。資金不足比率なし。実質赤字比率。連結実質赤字比率。実質交際費比率。将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法では、これら健全化判断比率とは別に、公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と、病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では、全会計を合計しましたが、資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、資金不足比率はなしとなりました。病院会計は、町から運営費を3億8356万円補助することにより、令和5年度も資金不足比率はなしとなっています。表、町民1人当たり一般会計、町民1人当たりに使われたお金は91万9980円。令和6年3月31日現在の人口8598人で換算。表の説明。歳出項目ごとに、事業項目、歳出金額、項目別、一人当たり金額が示されています。順に読みます。総務費、5事業、1、広報、財産管理、ほか一般事務などに、8億5741万円、一人当たり金額、9万9722円、2. 広域連携、交流、地域づくりなどに1億9582万円、1人当たり2万2775円。 3. 税金の付加徴収に5559万円、1人当たり6466円。 4. 戸籍住民基本台帳管理に4925万円、1人当たり5728円。5、選挙、統計、監査等に2744万円、1人当たり3192円。民生費、3事業。1、障害者等の社会福祉に7億1418万円、1人当たり83,063円。 2. 保育所運営等の子どもの福祉に5億574万円、1人当たり5万8820円。 3. 高齢者の福祉に5億5382万円、1人当たり6万4413円。衛生費、4事業。1. 健康づくり、健診、環境衛生などに2億4768万円、1人当たり2万8806円。2. ゴミ、飼料の処理に1億6308万円、1人当たり1万8967円。3. 簡易水道施設費の消管などに2324万円、1人当たり2703円。4. 津南病院の整備などに4億1005万円、1人当たり4万7691円。農林水産業費、2事業。1. 農業委員会農業振興などに10億4621万円、一人当たり12万1680円。2、林業振興、林道整備などに5947万円、一人当たり6917円。商工費、2事業、1、商工の振興に1億8700万円、一人当たり2万1749円。2、観光の振興に8112万円、一人当たり9434円。土木費、工事業。1、道路橋梁の整備、維持管理に2億1651万円、一人当たり25182円。2、道路除雪に2億4238万円、一人当たり28190円。3、河川の管理に180万円、一人当たり209円。4、下水道整備に2億5666万円、一人当たり29851円。5、町営住宅の建設管理に2080万円、一人当たり2419円。教育費、合事業。1、教育委員会事務、教員住宅管理などに1億423万円、一人当たり12122円。2、小学校教育に1億7298万円、一人当たり2万118円。3、中学校教育に1億873万円、一人当たり12646円。4、障害学習、公民館活動、文化財などに3億8521万円、一人当たり4万4803円。5、スポーツの振興に9832万円、一人当たり1万1436円。議会費、議会活動に7932万円、一人当たり9226円。労働費、勤労者の福利、雇用創出に71万円、一人当たり82円。消防費、広域消防、防災、災害対策に3億5795万円、一人当たり4万1631円。災害復旧費、災害の復旧に215万円、一人当たり250円。交際費、町の借入金、調剤の償還に6億8516万円、一人当たり7万9688円。表終わり。財産の状況。町の財産には役場庁舎や学校、保育園など土地、建物の不動産のほか、山林の立ち木、町内6カ所の温泉券、株券などの有価証券や貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。基金には預金と中沢山の山林があります。預金である基金は財政調整のための基金のほか、地域経済活性化や地域福祉など事業の目的ごとに設置されており、21種類の基金があります。令和5年度は津南町地域福祉基金へ8万1867万円の積み立てなどにより、基金総額で前年比1099万円増の29億5578万円となりました。表、 表の説明。財産区分ごとに現在高対前年同比が示されています。順に読みます。土地、現在高498万8184平方メートル対前年度比 0.0%。 建物、128,725平方メートル 0.1% 減。山林、2項目。1、面積、204万1755平方メートル 0.0%。 2、立ち木、16,396立方メートル 0.0%。 物件、温泉券、6件、0.0%。 有価証券、5,985万円、0.0%。 貸付金、2億4,288万円、1.5% 減。出資による権利、1億8,682万円、0.0%。 基金、3項目。1、山林面積、702,137平方メートル、0.0%。 2、山林立ち木、26,410立方メートル、0.0%。 3、預金、29億5,578万円、0.4%。 増。備品、車両、事務機器等、横棒。表、終わり。調査、借金の状況。調査とは、町が事業を行うときに、歳入不足を補うため借り入れる長期間の借金です。調査の元利償還金については、災害復旧のための借金が 95%、過疎対策のための借金が 70%、下水道整備のための借金が 50% などと、種類により率は異なりますが、後年度に地方交付税として措置されます。町の全会計の令和5年度末調査残高は95億9,309万円で、前年度比6億6,085万円の減、6.4% 減となり、町民一人当たりに換算すると約112万円になります。表、表の説明。会計別の調査現在高対前年同比が示されています。順に読みます。一般会計、現在高60億2,194万円対前年度比 4.0% 減。簡易水道特別会計4億2,070万円 5.3% 減。下水道事業特別会計20億2,947万円 8.7% 減。農業集落排水事業特別会計10億6,217万円 14.6% 減。津南病院事業会計5,881万円 14.2% 減。合計95億9,309万円 6.4% 減。表、終わり。消防業務など。十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市、津南町が資金を出し合って、消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。円グラフ2つ。1、一般会計、歳入、18億5,916万円。円グラフの説明。一般会計歳入の内訳を表しています。時計回りに項目、金額、 構成比を読みます。分担金負担金16億1905万円 87.1%、 使用料手数料90万円 0.1% 未満、財産収入195万円 0.1%、 寄付金5万円 0.1% 未満、繰越金4350万円 2.3%、 諸収入1371万円 0.7%、 組合債1億8000万円 9.7%。 分担金負担金の内訳、十日町市12億6516万円 68.1%、 津南町3億5389万円 19.0%。 2. 一般会計歳出18億92万円。円グラフの説明。一般会計歳出の内訳を表しています。時計回りに項目、金額、構成比を読みます。消防費14億1363万円 78.6%。 交際費3億5767万円19.9%。 議会費48万円 0.1% 未満。総務費2914万円 1.6%。 消防費の内訳、常備消防費10億5538万円 58.6%。 非常備消防費1億8574万円 10.3%。 消防施設費1億7251万円 9.6%。 円グラフ終わり。家畜指導診療所特別会計、歳入4709万円、歳出4589万円、繰越金120万円。ゴミ、飼尿処理など。津南地域衛生施設組合。津南町、十日町市、旧中里村、旧松の山町の区域。長野県栄村の3市町村で構成し、火葬、ゴミ、飼尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の令和5年度の一般会計決算について、その概要をお知らせします。円グラフ2つ。1、歳入2億9519万円。円グラフの説明。歳入の内訳を表しています。時計回りに項目、構成比を読みます。組合費73.96%、 使用料及び手数料 9.00%、 財産収入 0.01%、 繰入れ金 3.96%、 繰越金 8.22%、 諸収入 4.85%。 組合費の内訳、津南町 58.10%、 十日町市 2.87%、 栄村 12.99%。 使用料及び手数料の内訳、使用料 6.08%、 手数料 2.92%。 2. 歳出2億5119万円。円グラフの説明。歳出の内訳を表しています。時計回りに項目、構成比を読みます。総務費 9.5%。 衛生費 89.3%、 交際費 1.14%、 議会費 0.06%。 衛生費の内訳、最上費 6.88%、 清掃総務費 1.66%、 人海処理費 56.03%、 最終処分場費 5.90%、 資料処理費 18.83%。 円グラフ終わり。年間利用実績、最上274件、うち津南町169件、前年度比3件減。仮想1件あたりの経費71,130円、建設的経費を除く。ゴミ処理、ゴミ搬入量3829トン、うち津南町3293トン、前年度比 6.2% 減。燃えるゴミ3109トン、金属ゴミ107トン、空き瓶102トン、空き缶47トン、埋め立てゴミ102トン、古紙337トン、ペットボトル白色トレー25トン。ゴミ1トンあたりの処理経費43,000円、建設的経費を除く。資料処理、総搬入量3240キロリットル、うち津南町2084キロリットル、前年度比 5% 増。1キロリットルあたりの経費16,500円、建設的経費を除く。衛生施設組合で処理される年間のゴミ量ってどれくらい？図、図の説明。大きな上皿天秤が描かれています。片方の皿にはゴミ袋と書かれた大きな袋が載っています。もう片方には車が5台積み重ねて載っていて、天秤は釣り合っています。その横には車1台イコール 1.5 トンと書かれています。吹き出しには、普通乗用車に例えると、約2552台分と書かれています。図終わり。
12から13ページ、令和7年度、秋季オープン予定の津南町埋蔵文化財センターの愛称が決まりました。愛称、埋もれ屋。埋もれ屋はひらがなです。意味、埋もれている文化財。REAL、リアル、現実。大文字 R、小文字 ARE。レア、貴重な、を合わせた埋蔵物を意味する造語です。写真、沖ノ原遺跡の発掘現場から、倒伏した状態で見つかった火炎型土器。令和5年度。写真の説明、倒伏して一部がまだ土に埋まっている状態の火炎型土器が数点あり、燃え上がる炎をかたどったとされる模様がくっきり見えるものもあります。写真終わり。愛称募集、たくさんのご応募ありがとうございました。令和7年度、秋季オープンの予定で準備が進む埋蔵文化財センターの愛称を公募しました。その結果、59件の応募があり、その中から福井県から応募いただいた西村和則さんの埋もれ屋に決定しました。埋もれ屋とは、埋もれている文化財、 REAL、 リアル、現実。大文字 R、 小文字 ARE、 レア、貴重な、を合わせた埋蔵物を意味する造語です。これには昔の貴重な埋蔵文化財から様々なことを学び、今に生かすイメージが込められています。今後、埋もれ屋という造語を、ひらがなとカタカナの二種表記とデザインとしての文字形態を検討することになります。たくさんのご応募ありがとうございました。 日本の文化財保護法は、平城宮跡の一部破壊や法隆寺の焼失事故を背景に、国民運動による議員立法で昭和1950年に成立しました。日本社会の高度成長に伴い、幾度もの法改正を重ね、現在の未指定文化財や周辺環境を含めた総合的な文化財保護の必要性が規定されています。それによれば、文化財の多面的な保護と活用の推進が地方行政に求められています。平成6、1994年度以降、国営圃場整備事業、県営圃場整備事業、団体営による圃場整備事業、そして道路建設等多くの土地の改変事業に伴い、津南町では数多くの遺跡発掘調査が実施されてきました。本来であれば、土中に埋蔵保存されている遺物や遺構などの埋蔵文化財が土地開発を背景に掘り出された結果、出土した遺物、記録された図面や写真、映像などを恒久的に保存、活用することが法律で謳われています。埋もれ屋の機能は、収蔵と活用としての公開展示です。また、併設される図書室には、考古学、民俗学、歴史学、植物学、地質学など、苗場山麓に関わる関連学術図書が寄贈収蔵され、現在その登録作業が進められています。将来的には閲覧開放される計画です。写真、ナジョモンのほか、町内の各学校へ投票箱を設置しました。写真終わり。体育館の展示工事の様子。体育館には1分の1スケールの縦穴式住居を復元しました。そして、大地の成り立ちと植生環境、それを背景とした旧石器時代、縄文時代から古墳時代、古代、中世と民族の秋山紀行の世界までを含めた苗場山麓の歴史文化の魅力を紐解きます。写真、写真の説明。一段高い土台の上に縦穴式住居が復元されています。入り口まではパイプで柵のようなものが設置されています。写真終わり。2階展示室の工事の様子。校舎棟の2階には、縄文時代早々期、中期、晩期の展示室を設けました。重要文化財に指定されている資料は、文化庁の厳しい指導を受け、湿度などが徹底された展示室の中で保存管理されています。写真、写真の説明。展示室の中にはガラス張りのケースが置かれています。写真終わり。駐車場工事の様子。駐車場は大型バスや冬季の積雪などに対応するため、駐車場増設や消雪パイプの設置を行います。写真、写真の説明。旧中津小学校のグラウンドと校舎を斜め前方から撮った写真です。写真終わり。埋蔵文化財センターの副次的機能。秋山郷観光の入り口にあたる旧中津小学校を再利用した埋蔵文化財センターは社会教育施設です。しかし、その機能は副次的に観光とも関連することから、その動きを配慮して駐車場拡幅工事が進められています。また、ナジョモンとの機能分化、旧大赤沢文庫を含めた大地の芸術祭作品や苗場山麓ジオパークと関連した総合的な展開を考える計画です。雄大な地形と悠久な人類文化が交差する世界に誇る奇跡の大地を見て、触れて、語り、学び、舌鼓して浸かる、そんな歩く観光を充実する知恵とシステムを模索する必要があります。文化財保護法の第1条には、文化財を保存し、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とすると謳われています。お問い合わせ、津南町教育委員会文化財班、電話 765-2299、14から15ページ、大地の芸術祭、 越後つまりアートトリエンナーレ2024秋山号に魅せられて、秋山号立大赤沢小学校とは、大赤沢は1936年昭和11年11月に解除になるまで義務教育免除地に指定されていました。それまでは1924年大正13年に開設した私設の大赤沢校で学んでいましたが、指定解除により1937年昭和12年2月に秋成村秋成尋常高等小学校第4分教場となりました。その後1951年昭和26年に旧校舎が建築され、現在の校舎である大赤沢小学校は1986年昭和61年に建てられました。義務教育免除地であった大赤沢に学校が建築されるのは悲願でありました。しかし少子化の影響で1998年平成10年に分校となり、2021年令和3年には廃校となりました。35年もの間地域を見守ってきた大赤沢分校は静かにその役目を終えました。2022年の第8回大地の芸術祭では、旧大赤沢分校を活用し芸術作品を複数点設置しました。来訪客からは道中の景色や作品内容に好評いただき、今年の芸術祭から本格的にプロジェクトを始動しました。全体の監修を深沢貴文氏に依頼し、総勢7名のアーティストがこのプロジェクトに参加しました。アーティストは秋山号に入り、地元住民と共同してそれぞれの手法で秋山号に関連した作品を制作しました。こうして旧大赤沢分校は秋山号立大赤沢小学校として生まれ変わり、アートを通じて秋山号の魅力を発信しています。アーティスト紹介。6人のアーティストが紹介され、それぞれの顔写真があります。深沢貴文、作品監修、秋山号立大赤沢小学校属秋山機構編纂室。アーティストコメント。今回大赤沢分校の拠点監修をするにあたり、津南町を代表する民族学者である滝沢秀和氏の意思を勝手に継承する気持ちで挑んだ。滝沢氏は差別の目にさらされる秋山の人たちの営みを民族学の視点で価値を高めようとし、同時に発言の場のなかった女性たちの声が無視されない場所、お母さんの広場を立ち上げた。どちらも自らの道を自ら切り開く態度を大切にしようとする精神だ。津南町の民族学と民主主義の礎を築いた先人の思いを大切にしたい。一般社団法人コロガロー佐藤健吾。作品会場構成、秋山号立大赤沢小学校。アーティストコメント。冬は雪の壁に囲まれて、夏は緑が生い茂る中、山の坂道を登った先で出会うそれぞれの集落を通るたびに、その風景とにじみ出た生活の質感に魅了されていました。そして出会った地元の皆さんの生活の知恵、山の知恵にただただ驚き感動していました。これからも明山へ通って学び続けたいです。山本浩二。作品フロギストン、胸中山水、秋山号図。アーティストコメント。私は2022年から大赤沢での活動を始めました。雪で倒れた木を切らせていただくなど、作品の材料を集めていく中で力強い秋山号の自然に触れ、作品に生かすことができたと思います。多くの方々にご協力いただき感謝しております。井上由衣。作品山の口。アーティストコメント。秋山号の方々の山を歩く姿や眼差し、自然や素材に対する振る舞いから学びつつ、自分の体で少しずつ実践しているところです。活用されてきた草木の採取や加工を一緒に行う山の口部メンバーも募集していますので、 ぜひご参加ください。内田聖羅、作品鎌神様たちのお茶会、信仰の家のお話。アーティストコメント。秋山号の信仰を学んで印象的だったのは、同じ名前の魔除けやお札が行う人の生活に合わせて軽やかに変化していることです。それは不安や困難に直面するたびに自らの手で心を穏やかに保つ術を更新してきたからではないでしょうか。与えられた形に縛られず編み出せれるこの豊かな力は、まだその底が知れません。ぜひ明け山で共に学びましょう。長沢葵、作品山の原。アーティストコメント。秋山郷の人やマタギ文化や歴史に触れることで、相手のことや我が身を振り返り、共に大事にしていこうと思えるような精神性や、どんな状況下においても生き抜くための知恵を学びました。どこに行っても、いつの時代も大切にしたいもの。何かを求める人にとっても開かれた場所、明山をきっかけに、ぜひとも秋山郷を訪ねてみてください。お知らせ。大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024、11月10日閉幕。7月13日から開幕した大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレ2024は、11月10日にフィナーレを迎えます。まだ見に行っていない作品、もう一度見たい作品はありませんか？紅葉がきれいな時期になります。紅葉も楽しみながら、芸術の秋を楽しみましょう。
16ページ、生き生き大好き津南町、災害から命を守るために、みんなで考えよう、減災ってなーに？今月は星名由紀子保健師。減災とは、災害による被害をできるだけ小さくする取り組みを表す言葉です。いつ発生するかわからない自然災害に対し、日頃からの備えや対応を確認し、準備をしましょう。イラストの説明。家族のような3人が防災の話や準備をしているようなイラストがあります。左側には女性が避難所マップと書かれた地図を持って座っています。中央には立ち膝の子供がマップの方を指差ししています。右側には男性が非常用リュックを持って座っています。3人の頭上には吹き出しがあり、吹き出しには3人の話の内容が書いてあるようです。3人の前にはラジオ、ヘルメット、手袋、懐中電灯があります。イラスト終わり。1、地震編、4項目。括弧1、耐震診断、耐震改修。いつ発生するかわからない自然災害に対し、日頃からの備えや対応を確認し、準備をしましょう。耐震改修工事の費用負担が大きいと感じて、工事を先送りにすることも見られますが、耐震改修は家の全体でなく、一部だけ、寝室やリビングなど、でも実施しておくと、滞在する時間の多い空間の安全を守ることができ、費用も安く抑えられます。また、耐震性が十分な建物でも非常に大きな地震が発生したり、隣接する建物の倒壊に巻き込まれたり、火災が起こるなど被害を受ける可能性があります。万が一、被災した場合の保険への加入など、経済的な備えも話し合っておくと良いでしょう。括弧に、安全な空間を作る。大きな地震で家具が倒れることを想定して、住まいの家具の固定や配置を見直しましょう。タンス、食器棚、本棚、冷蔵庫、電子レンジ、オーブン、テレビ、パソコンなど、大きなものや固定がされずに配置されている家電製品は特に注意が必要です。ポール式器具、ストッパー、L 字金具、飛散防止フィルム、転倒防止ベルト、粘着マットなど、用途に応じて様々な用品があるので、できるところから設置してみましょう。家具の配置については、長時間過ごす部屋はできるだけ家具を置かない、 背の低い家具にするなどの工夫があります。また部屋の出入り口を塞がない場所にするなど、家具の向きにも気をつけましょう。括弧3、地震発生時の身の守り方。7項目。丸1、家庭では、頭を保護し、机の下などに隠れる。慌てて外に飛び出さない。無理をして火を消そうとしない。丸2、人が大勢いる施設では、係員の指示に従う。カバンなどで頭を保護する。割れ物の陳列棚から離れる。慌てて出口に走り出さない。丸3、エレベーターでは、最寄りの階に停止させ、すぐに降りる。丸4、山や崖の付近では、落石や崖崩れが発生しそうな斜面から離れる。丸5、屋外では、ブロック塀など倒れてきそうなものから離れる。看板やガラス窓から離れる。頑丈なビルのそばにいる場合は、ビルの中に入る。丸6、自動車運転中では、ハザードランプを点灯し、周りの車に注意を促す。急ブレーキをかけず、緩やかに速度を落とす。丸7、電車、バス乗車中では、吊り革、手すりにしっかりつかまる。括弧4、日頃から備蓄を用意。定期的にレトルト食品などを使い、その分を補充するローリングストックが有効です。断水や渋滞などに備え、携帯トイレも用意しましょう。2、新潟県防災ナビ。新潟県公式アプリ、新潟県防災ナビでは、地域ごとの災害危険度を調べることができます。県紹介ホームページの QR コードが載っています。お問い合わせ、福祉保健課、健康班、電話 765-3114。 17ページ、あなたの暮らしにがん検診を。今月は滝沢琴音保健師。10月はがん検診受診率向上に向けた集中キャンペーン月間です。がん検診目指せ受診率 50% 超のキャンペーンのロゴマークが載っています。日本人の死因の第1位はがんで、3人に1人はがんで亡くなっていると言われており、がんは私たちにとって身近な病気です。国立がん研究センターがん情報サービスより。生涯がん罹患リスク、男性 62%、女性 49%、生涯のうち2人に1人はがんにかかる。出典、国立がん研究センターがん情報サービス2020年罹患データ。がんになる人、年間約95万人。男性、約 53.5 万人。主な部位別罹患数。1位、前立腺がん、約 8.7 万人。2位、大腸がん、約 8.3 万人。3位、肺がん、約 8.1 万人。女性、約 41.0 万人。主な部位別罹患数。1位、乳がん、約 9.1 万人。2位、大腸がん、約 6.5 万人。3位、肺がん、約 3.9 万人。出典、厚生労働省、令和2年全国がん登録罹患数、率報告。がんによる死亡者、年間、約39万人。男性、約 22.3 万人。主な部位別死亡数。1位、肺がん、約 5.4 万人。2位、大腸がん、約 2.8 万人。3位、胃がん、約 2.6 万人。女性、約 16.3 万人。主な部位別死亡数。1位、大腸がん、約 2.5 万人。2位、肺がん、約 2.3 万人。 3位、膵臓がん、約 2.0 万人。出典、厚生労働省、令和4年人口動態統計。医療の進歩により、がんは早期発見、早期治療ができればおよそ9割が完治できると言われています。がんは症状が出る頃にはかなり進行していることが多いため、症状が出る前に見つけることが大切です。がん検診は症状が出る前の初期段階のがんを発見することができます。定期的にがん検診を受け、必要な場合には精密検査まできちんと受けることは、がんによる死亡を防ぐことにつながります。町のがん検診を活用しましょう。津南町では毎年5月から7月、11月に健康診査とがん検診を実施しています。人間ドックや職場、病院などで今年度まだがん検診を受けていない方は、ぜひ町のがん検診を受診ください。なお、町のがん検診は対象年齢があり、申し込みが必要です。すでにお申し込みいただいた方で、11月のがん検診対象の方へは、福祉保健課から案内をお送りしています。町のがん検診に申し込みを希望される方、またその他がん検診について知りたい方は、福祉保健課までお問い合わせください。令和6年度津南町がん検診日程及び会場。今年最後の検診です。忘れずに受診しましょう。胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん検診。11月8日金曜日、午前8時30分から11時。11月9日土曜日、午前8時30分から10時30分。会場、総合センター。乳がん、子宮頸がん検診。11月16日土曜日、午前9時から11時。会場、保健センター。胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん検診日は、健康診査も実施しています。胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、女性のみ2年に1回。検診は40歳以上。前立腺がん、男性のみ、検診は50歳以上、子宮頸がん、女性のみ2年に1回、検診は20歳以上の方が対象です。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 18ページ、津南に新しい風、地域おこし協力隊。地域おこし協力隊とは、都市地域から移住した方を地方自治体が地域おこし協力隊員として委嘱し、地域おこしの支援、農林水産業への従事、住民の生活支援、情報発信などの各種地域協力活動を行いながら、定住を図る地域の取り組みを国、町が支援する制度です。津南町では、新たに1名の隊員が着任し、現在5名が各地域等で活動しています。今回は新たに中津地区担当として着任した隊員を紹介します。中津地区担当、増岡洋一。プロフィール、生年月日、1971年生まれ。出身地、埼玉県さいたま市。顔写真が載っています。はじめまして、増岡洋一と申します。地域おこし協力隊中津地区として9月より着任いたしました。まだ模索中ですが、首都圏と津南町の人的交流促進を図りたいと思います。津南町との出会いは約20年前、ニューグリーンピア津南さんを利用したことで、その後スキー、ホタル観察、もみじ狩りで訪れていました。私は昭和46、1971年生まれ、埼玉県浦和市、現さいたま市で育ち、小学校でサッカー、ソフトボール、中学、高校は陸上部、短距離、砲丸投げ、円盤投げ、大学院で建築、環境工学を学びました。今は東京都江東区に妻一人、犬一匹を残し、 御霊のお土産の高橋さんの2階に住んでいます。江東区で1年半ほど町会活動をし、コミュニティの大切さを実感、津南町で何かさせていただけることはないかと思い、地域おこし協力隊の募集を知り、一年発起、総合建築設計事務所、空調、給排水衛生の設計担当を退職し、応募しました。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。営業サポートセンターからのお便り。こんにちは。営業エリアマネージャーの尾形です。今回は、営業サポートセンターでの課題についてお話しできればと思います。営業サポートセンターが開設してから2ヶ月が経ちますが、まだまだ情報が拾いきれていないと感じています。地域の皆様からの情報をどうサポートセンターにつなげるかが課題だと感じています。例えば、以下のような情報がありましたらお知らせください。周りのお店で貼り紙されていた休業・閉業予定。地域の方が雑談がてら今後のお話をされていた。昔は〇〇〇のお店を経営していたが、今は閉めてしまっている。誰か使ってくれる人はいないか。これらの情報を外部に発信することで、新たなご縁が生まれるきっかけの一つになるかもしれません。このお店を残したい、この場所を生かしたい、少しでも気になることなどあればご連絡ください。皆様からの情報をお待ちしています。営業サポートセンターは、月、木、日曜日に、町中 OS、オープンスペース、だんだんにて開所しています。お気軽にお越しください。お問い合わせ、営業サポートセンター、町中 OS 段々内、担当尾形、電話 070-9245-9754、 19ページ国保だより。特定健診を受診しましょう。40歳から74歳までの津南町国民健康保険加入者を対象に毎年町民健診を実施しています。特定健診とは、生活習慣病の予防を目的に、メタボリックシンドローム該当者やその予備群を早期に発見し、特定保健指導による改善を促すための健診です。特定健診を受けると、1、健診結果に合わせた保健指導が受けられます。2、保健指導で生活習慣改善ポイントがわかります。3、毎年の受診で継続した健康管理ができます。4、病気を予防することで医療費を抑制できます。特定保健指導とは、特定健診の結果で血圧、脂質、糖質のいずれか一つ以上と区位が基準以上になった場合、保健師などによる保健指導が行われます。特定保健指導では、対象者の日常生活の状態を聞きながら、運動や食生活を中心とした改善に向けてアドバイスします。年に一度は特定健診を。メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病は、気づかないうちに進行します。年に一度の特定健診で、健康状態のチェックをしましょう。マイナポータルで、特定健診情報の閲覧が可能に。マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルの利用者登録をした方については、健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。柔道整復師、整骨医、接骨医の正しいかかり方。整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。正しいかかり方6項目。1、保険証が使えるもの。 打撲、捻挫、挫傷、肉離れなど、医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術。2、保険証が使えないもの。慢性的な肩こりや筋肉疲労、スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛、病気が原因の痛みやこり、症状の改善が見られない長期の施術、外科、整形外科で治療中の負傷。3、負傷の原因は正確に伝えましょう。どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は、保険証が使えません。4、施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。5、医療機関との重複、並行受診はできません。同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複、並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には保険証は使えません。6、療養費支給申請書の内容を確認してから、委任欄に署名しましょう。柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける償還払いが原則ですが、柔道整復については例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する受領委任という方法が認められています。このため多くの整骨院、接骨院等の窓口では、病院、診療所にかかった時と同じように自己負担分のみ支払うことにより施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受ける時には必要書類に患者のサインをいただくことが必要となります。医療費の適正化に向けて、増え続ける医療費の適正化を図り、健全な国民健康保険財政を運営していくためには、一人一人が健康に努め、健康の維持増進を心がけていくことが必要です。町では医療費の節減のため、低価格で安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。医師や薬剤師と相談しながら、ジェネリック医薬品で薬代の負担を軽くしましょう。リフィル処方箋の活用。一定期間内に医師の診察を受けなくても同じ処方箋を使って薬を受け取れる処方箋のことで、医師が症状が安定していると判断した患者に対し、医師・薬剤師の適切な連携のもと最大3回まで使用できる処方箋です。お問い合わせ。福祉保健課、保健班、電話 765-3114。
20ページ、第12回、津南病院いろいろ発見、糖尿病生活習慣病外来について。今回は、糖尿病生活習慣病外来、糖性外来についてご紹介します。糖尿病は、様々な要因から発症するものであり、生活習慣が悪かったからかかる病気ではなく、生活習慣に気をつけていく必要がある病気です。糖尿病の初期には、自覚症状が見られないことが多いことから、検診で血糖値が高いと分かっていても、医療機関に受診しない人もいます。糖尿病は、治療が早ければ早いほど合併症を抑えたり、その後の生活の質の低下を防いだりすることが可能な病気です。また、高血圧や脂質異常症、肥満も糖尿病の発症、悪化の引き金となります。できるだけ早く、 病院に受診し、定期的な検査、診察を行い、適切な治療を行うことで、生活習慣病の合併症のリスクを減少させることができます。写真、写真の説明。統制外来の診察室前に、ナンバー9、糖尿病、生活習慣病内科のプレートが下がっています。写真終わり。当院では、令和3年4月に、糖尿病生活習慣病内科を開設し、平成29年11月に発足した糖尿病透析予防チームが中心となって、指導介入を行っています。実際の指導では、糖尿病療養指導士の看護師、管理栄養士が現在の状態をわかりやすく説明し、改善できることはないか、困っていることや心配なことはないかなどを聞いて生活支援をしています。また月2回チーム会を行い、メンバーである医師、糖尿病療養指導士の資格を持った看護師、管理栄養士、理学療法士、臨床検査技師、薬剤師で患者様の身体状況や今後の方向性を含めて情報を共有し、専門職の立場で意見交換を行い、より良い指導に役立てられるように検討しています。その他、住民の方への復旧啓発の取り組みとして、糖尿病教室も行っています。興味のある方は参加してみませんか？気になることや悩んでいることがあれば、まずはご相談ください。写真。写真の説明。糖尿病透析予防チームの会の検討会の様子。写真終わり。次回は検査料について紹介します。21ページ。だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町認知症見守りキャラクター、にんこっこのイラストがあります。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。私や家族のもしもの時について今から考えてみませんか？人生の最終段階において、本人や家族の医療やケアへの希望や看取りについての考えを関係者と共有し、実現できるようにしていくための取り組み、話し合いを人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと言います。もしも病気になったり寝たきりになってしまったら、特別な医療が必要になったら、もしもの時に備えて、自身の望む医療やケアについて前もって考え、どのような医療やケアを受けたいかを、家族や医療、介護の関係者と共に話し合い、決めておくことが大切だと言われています。命の危険が迫った状態になると、約 70% の方が、医療やケアなどを自分で決めたり、望みを伝えたりすることができなくなると言われています。津南町を含む、つまり地域でも、医療、介護の関係機関が集まり、人生会議、ACP についての研修や、在宅における看取りに関する手引きの作成が行われています。今年度は、つまり地域、私のもしもカードを作成しています。緊急の時に連絡を取ってほしい人や、望む医療、医療看護関係者の連絡先などについて記入し、保険証やお薬手帳などと同じサイズに折りたたむことができ、一緒に携帯できるように工夫されています。人生100年時代と言われる今を自分らしく過ごしていくために、私や 家族のもしもの時について考え、かしこまらずに話をしてみませんか。関心のある方は、福祉保健課地域包括支援センターへお問い合わせください。電話 765-5455。
もしもカードの見本があります。
これはカードの表面です。両面に記入して折りたたんで、保険証やお薬手帳と一緒に携帯しておくと良いです。横中央に、この線から切り離すとあり、切り取り線があります。上部は二つに分かれて、右側には、つまり地域の私のもしもカード。人生を最後まで自分らしく過ごすために伝えよう、あなたの思い。命の危険が迫った状態になると、約 70% の方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを伝えたりすることができなくなると言われています。元気な時から家族や大切な人と思いを共有しておきましょう。このカードをきっかけに、ご自身で、また家族や友人、大切な人と考え、繰り返し話し合ってみましょう。思いが変わった時は何度でも書き直してみましょう。左側には、ACP 人生会議、ACP アドバンスケアプランニング。人生会議とは、もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを、人生会議 ACP アドバンスケアプランニングと言います。この話し合いは、あなたの信頼する人が、あなたの代わりに治療や生活について、難しい決断をする場合に、重要な助けになります。私のもしもカードを使って、信頼する人と話し合っておきましょう。もしもの時の連絡先には、切り離して、マイナンバーカード、お薬手帳と一緒に置き、常時携帯しましょう。下部は4つに畳まれるようになっていて、右側の左から右へ先に読みます。つまり地域、私のもしもカード、もしもの時の連絡先、記名する項目、名前、男女、生年月日、住所、十日町、津南町、丸をつけてください。電話番号、自宅、携帯、右側、緊急の時連絡を取ってほしい人、丸一、名前、括弧、あなたとの関係、住所、電話番号、自宅、携帯、丸二、名前、括弧、あなたとの関係、住所、電話番号、自宅、携帯。下部左側、関わりのある医療、丸一、かかりつけ医、医院名、担当医、電話番号。丸二、その他にかかっている医療機関、医院名、担当医、電話番号。丸三、かかりつけの薬局、薬局名、電話番号。丸四、魚沼マイネット、加入、未加入。介護関係者、丸一、ケアマネージャー、事業所名、担当者医、電話番号。丸二、地域包括支援センター、使用センターのところにチェックしてください。十日町東地区包括支援センター、十日町中地域包括支援センター、十日町 北地域包括支援センター、十日町南地域包括支援センター、十日町西地域包括支援センター、津南町地域包括支援センター。担当者い電話番号、作成つまり地域私のもしもカード策定委員会、つまり医療介護連携センター、十日町市中宇野間医師会、協力十日町地域振興局健康福祉部、発行お問い合わせ先十日町市地域ケア推進課、電話 025-757-3511、 津南町役場福祉保健課、電話 025-765-3114。 発行日令和6年10月。写真終わり。22ページ地域おこし協力隊だより、尾形真也顔写真があります。こんにちは、はじめまして、地域おこし協力隊の尾形です。よろしくお願いします。まだ津南町に来て間もないですが、様々な方と関わり、優しさに触れています。伝統工芸に触れてワクワクしたり、やっぱり手仕事好きだなぁと実感しています。無駄なものはない。昔の方の知恵や知識は本当に素晴らしく、地域の資源をとても有効活用されていると感じています。手間がかかることは多いかもしれないけど、出来上がった時の嬉しさは格段です。何でも挑戦したり作ってみることは昔からです。醤油、味噌、梅干し、柿渋を作ってみたり、柿酢や干し柿、たくあん、染め物、わら細工をしたり、化学物質ではなく自然のものを取り入れて作る日常が好きです。津南町の食文化、伝統工芸も自らが初めて触れてみてわかることもたくさんあります。そのものがどう作られているのか、ルーツやストーリーを知ることで大切さに気づくことができます。私としても昔から大切にされていたものを新しい時代にも伝えていきたいと日々感じています。ただ、やりたいことに一直線で何事も全力になりすぎて、途中でガス欠になりやすいタイプです。まだまだ知らないこともたくさんありますので、話しかけてくれると嬉しいです。そして地域のことを教えてくれたら嬉しいです。経業サポーターとして活動していますが、まだまだ情報を拾いきれていないので、皆様に知っていただき、情報をつなげていただけるよう、もっと動いていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。写真の説明。縦に5個ずつ、紐にくくられた柿が、7本吊るされています。写真終わり。農業の豆知識。秋の味覚さつまいも。秋の味覚代表のさつまいもですが、ホクホク系からねっとり系まで品種も多く、どれを選ぶか悩んでしまいますね。料理にもお菓子にも使えるさつまいも。様々な品種の中からお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。さつまいもの旬は年2回。さつまいもの収穫期は10月頃ですが、収穫後2ヶ月ほど貯蔵すると水分が減って甘さが増し、さらに美味しくなります。つまり旬は新物と貯蔵品が出回る時期の年2回とも言えます。実は栄養豊富な純完全食品。さつまいもは穀物と 野菜の栄養素を合わせ持つ純完全食品とも呼ばれ、豊富な食物繊維は腸内環境を整え、抗酸化作用があるビタミンや塩分を排出するカリウムは美肌効果的が期待できます。エネルギーとなる炭水化物も多く、満腹感が得られやすいのも特徴です。おいしいさつまいもの選び方。皮の色が鮮やかで、ツヤがあり、ふっくらとしているものを選びましょう。ひげ根のくぼみが深いものは、繊維質が多く、食感があまりよくありません。皮の表面のタールのような黒い汚れは、ヒルガオカ特有のヤラピンという成分で、糖度が高い証拠とも言われています。適切な保存方法。乾いた状態で新聞紙に包んで常温保存しましょう。水に濡れたり冷蔵庫に入れると傷みが早まります。加熱すれば冷凍も可能で、焼き芋にして冷凍し、食べるときに電子レンジで加熱すると焼きたての風味が楽しめます。写真。写真の説明。トレイに新聞紙で包まれた3本のさつまいも。写真終わり。より美味しくするポイント。ゆっくりと熱を加えることで、でんぷんを糖に変える酵素が活性化します。甘みを引き出したいときは、じっくりとオーブンなどで加熱するのが良いでしょう。同じ品種でも小さい方が甘みが強いとされています。小ぶりのものは焼き芋などに、大きいものは天ぷらなどにすると良いでしょう。写真。写真の説明。二つに割った焼き芋。写真終わり。お問い合わせ、農林振興課農林班。電話 765-3115。23ページ。ブックタイム。広報ライブラリー。10月。神奈月。日増しに秋が深まり、朝晩は肌寒さを感じることが多くなりました。寒さ対策を怠らずに、お体にお気をつけください。10月は読書週間があります。読書の秋ということで、ぜひ公民館図書室をご利用ください。たくさんの方のご利用を心よりお待ちしております。この一行に会いに来た。読書週間が始まります。10月27日から11月9日までは読書週間です。開催期間はもともと文化の日を中心とした2週間として定められましたが、この運動が全国的に広がった影響を受けて、始まりの10月27日は2005年から文字活字文化の日という記念日にもなっています。この一行に会いに来たが今年の標語です。標語の応募者は本の中にグッとくる一行があって、何度も何度も目でなぞり、ついには暗記してしまう。作者はこの一行のためにこの本を書いていて、読者はこの一行に出会うため読んでいるのだと思うとき、幸福になる自分がいます、と思いを込めています。川端康成さんの雪国の冒頭部分。国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。なんかは有名ですよね。関東からトンネルを越えて越後湯沢に入った時の描写です。作家さんの言い回しというか言葉遣いって素敵ですよね。皆さんはお気に入りの一行はありますか？読書週間の前詞と始まり。 読書習慣の源流は1924年、大正13年になります。大量の出版物が消失した関東大震災からの復興期に、日本図書館協会が全国で読書の湖水、図書文化の普及、領書の推薦などを目的とした行事を展開し、後に図書館週間と名付けられ、年中行事として定着しました。しかし、1939年、昭和14年に戦時下発令の一般週間廃止令により、その幕を閉じました。そこから1947年、昭和22年、終戦2年後、まだ戦火の昇魂が至るところに残っているとき、読書の力によって平和な文化国家を作ろうと、公共図書館や新聞社などが決意を一つにし、第1回読書週間が開催されました。そして今に至り、約80年間、日本の国民行事として定着し、日本は世界有数の本を読む国民の国となりました。読書推進運動協議会より引用。休館日、10月28日月曜日、11月25日月曜日。今月の一冊、もう一度泳ぐ、池江璃花子。数多くの競泳種目で日本記録を保持しているパリ五輪代表の池江璃花子選手。自身の日本記録を更新し続け、18歳の時に東京五輪を目指している矢先、白血病に罹患。不屈の精神で復活した中、次に目指したのは4年後のパリ五輪。決して順調ではなかった奮闘劇を振り返る。10月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、地球のためになる365のこと、東京書籍、ドライキノコの美味しいレシピ、世界文化社、海風、紺の瓶、虎に翼、下、吉田エリカ、男女最終戦争、石田イラ、作家刑事、ブス島の暴言、中山七里、新謎解きディナーの後で、2、東川敦也、おむすび、ジョー、根本、のんじ、子供の本、私立探偵科学園、5、福音館書店、白い猫、リリー、金の星社、日直も頑張ってる、ホルプ出版、若田さんのスイートポテト、あかね書房、かぼちゃぞろぞろ、犬井えりこ、くまくまパン祭り、西村俊夫、パン泥棒とリンゴ仮面、柴田恵子、チャレンジみっけ、12、ウォルター・ウィック。
24ページ、津南の文芸。短歌・俳句の漢字の読みは、作者の振り仮名によっています。短歌・雪影。いつもよりゆっくり支度するこの朝、丁寧に生きるとつぶやいて。いつもよりゆっくり支度するこの朝、丁寧に生きるとつぶやいて。板場真美。亡き父が守り育てたアスパラを、今我が管理す収穫の朝。亡き父が守り育てたアスパラを、今我が管理す収穫の朝。山本浩一。赤トンボの群れ、稲穂の上飛び交いて、我はしばらくそれを眺める。赤トンボの群れ、稲穂の上飛び交いて、我はしばらくそれを眺める。江村道代。 呼び人が鳴ると飛び出す猫の花、誰か富に出てすぐ逃げていく。呼び鈴が鳴ると飛び出す猫の花、誰か富に出てすぐ逃げていく。小島香代子。テキパキと卵料理をあこ作り、おかずの一品食卓に並ぶ。風な八歳。テキパキと卵料理をあこ作り、おかずの一品食卓に並ぶ。江村大輔。丸き月、東の空に白くいで、木々が夕日を浴びて朱色に。丸き月、東の空に白くいで、木々は夕日を浴びて朱色に。津端恵子。昨日とは何かが違う誕生日、空は青いし、鍋は焦がすし。昨日とは何かが違う誕生日、空は青いし、鍋は焦がすし。貝沢恵子。年一度の挨拶代わり、おじおばへ、新米送る13袋を。年一度の挨拶代わり、おじおばへ、新米送る13袋を。恩田久美子。雨が降っても大丈夫と活躍す、汗かきし後の二人の居場所。夫の手作りバーベキュー所。雨が降っても大丈夫と活躍す、汗かきし後の二人の居場所。丸山直子。歌の詩は、夜空に星の満つるごと、あまたのきらめき教えくれにき。歌の詩は、夜空に星の満つるごと、あまたのきらめき教えくれにき。小野寺常世。挿し木して四年の歳月、バラの木に、大輪二つ花開きたり。挿し木して四年の歳月、バラの木に、大輪二つ花開きたり。高橋春江。向こう山に真綿のごとくたなびける、雲は静かに下りていけり。向こう山に真綿のごとくたなびける、雲は静かに下りていけり。尾身初江。彼岸明け、亡き妻送るよすがにて、そうめん備え、熱き茶注ぐ。彼岸明け、亡き妻送るよすがにて、そうめん備え、熱き茶注ぐ。鈴木綾子。長生学園。夕刻を静かに待ちて月見そう、清少納言の昔にいざなう。夕刻を静かに待ちて月見そう、清少納言の昔にいざなう。中村武子。秋雨に妻子は実家に姉尋ね、阿は家に聞く首相の初心。秋雨に妻子は実家に姉尋ね、阿は家に聞く首相の初心。島田正幸。俳句、岩菅俳句会9月。一作者二句。海べりに210日の波の音。海べりに210日の波の音。カンカンと踏切なってリンゴ売る。カンカンと踏切なってリンゴ売る。房吉。掃除して少し涼しき台所。掃除して少し涼しき台所。廃屋に背よりも高く夏の草。廃屋に背よりも高く夏の草。久子。稲の色見てゴルフの日相談す。稲の色見てゴルフの日相談す。秋厚し無言の妻の墓を撫で。秋厚し無言の妻の墓を撫で。都州。屋根に歯を投げし夏の日、父母ありき。屋根に歯を投げし夏の日、父母ありき。病室にラムネのごとき、句詩を読む。病室にラムネのごとき、句詩を読む。緑。虫の声、夫婦喧嘩に参加して。虫の声、夫婦喧嘩に参加して。 千曲川信濃と名を変え月見草。千曲川信濃と名を変え月見草。森人。25ページ。婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟。新潟県では、独身男性、独身女性の出会いをサポートするために、婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟を導入しました。結婚を希望する20歳以上の独身で、新潟県に在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望する方なら、どなたでも登録することができます。津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は、雨季 QR コードからご覧ください。登録はこちら。QR コードが載っています。登録補助の詳細はこちら。QR コードが載っています。年金コーナー。国民年金保険料は全額が社会保険料の対象です。国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、その年1月1日から12月31日に納められた保険料の全額です。その年に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や、追納された保険料も控除の対象となります。本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。このため、日本年金機構から下記図1のスケジュールで、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者宛に送付されます。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。なお、ご家族、配偶者やお子様等の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。表、送付スケジュール。表の説明。交番、対象者、送付時期の順に読みます。交番、1、対象者、令和6年1月1日から、令和6年10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方。送付時期、郵送、令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次。2、交番1のうち年金ネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った方。電子送付、令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次。3、令和6年10月3日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方。交番1の対象者は除きます。郵送、令和7年2月上旬。4、交番3のうち年金ネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った方。電子送付、令和7年1月下旬。表終わり。お問い合わせ、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル。電話 0570-003-004。なお、050から始まる電話の場合は、東京036630-2525、6日町年金事務所、電話025-716-0008、自動音声案内、2を押した後、2を押してください。税務町民課町民班、電話765-3113。 健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。3700日、大倉松小下がり。3400日、板場喜恵子辰野淵。2100日、清水正俊大割野。700日、南雲美沙正面。400日、田中文子中深見。200日、島田京宮野原。和久井和子割野。100日、風巻正子大割野。主な運動、肩骨体操、ラジオ体操、ゲートボール、ウォーキング。議会コーナー、実施された行事。9月22日、議会だんだんよくする住民懇談会。26日、県町村議会議長会議長会議、議長。27日、十日町地域広域事務組合議会定例会、議長組合議員。29日、南魚沼市市政施行20周年記念式典、議長。10月4日、議会運営委員会全員協議会。4日、検索要望検証会。8日、議会広報特別委員会。11日、町建築協議会との懇談会。産業建設常任委員会。17日、友好交流都市大韓民国与寿市訪問、議長。19日まで。18日、国道405号未共用区間開設促進規制同盟会総会、副議長、三権委員長。19日、友好交流都市埼玉県狭山市市政施行70周年記念式典、副議長。今後予定されている行事。10月22日、議会だんだんよくする住民懇談会。22日、町村監査員全国研修会、監査員。23日、国道405号改良整備促進協議会総会、議長、三権委員長。29日、議会広報研修会。11月7日、全員協議会。26ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり、NPO 法人タップ。第5回津南町親善水泳大会開催。11月23日、クアハウス津南を会場に、津南町親善水泳大会が開催されます。一般参加者募集のご案内。この大会は、タップスイミングスクール生だけでなく、一般の方も出場することができます。日時、11月23日土曜日。午前9時から午後2時。参加料金、1種目につき500円。申し込み締め切り、11月3日日曜日。その他、詳しくはクアハウス津南までお問い合わせください。昨年の大会の様子を YouTube で配信中。タップ津南。今年の大会の様子も開催後に配信予定です。下記の QR コードから、全大会の様子をご覧いただけます。QR コードが載っています。写真の説明。プールサイドで休憩する子どもたちが写っています。写真終わり。酸素カプセル。クアハウス津南では酸素カプセルで脳幹気疲れ解消キャンペーンを実施中。怪我や疲労の回復、ストレス軽減、脳の活性化などの効果が期待できます。対象は中学生以上。料金、通常矢印キャンペーン価格。一般60分3000円矢印1500円。一般40分2000円矢印1000円。中高生60分1500円 矢印1000円。持ち物、バスタオル、大きいもの、フェイスタオル。その他、クアハウス津南へ電話または受付で予約が必要です。妊娠中や耳抜きができない方など、使用することができない場合がありますので、心配な方はあらかじめご確認ください。写真。写真の説明。酸素カプセルに横になった男性が写っています。写真終わり。クアハウス津南休館日のお知らせ。施設修繕工事のため、10月29日から11月1日の4日間休館となります。各種お問い合わせは、クアハウス津南電話 025-765-3711 まで。各種情報はホームページでも掲載しています。QR コードからご覧いただけます。QR コードが載っています。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年第6回苗場山麓ジオパーク研究コンクール結果発表。学校外でも子どもたちが自らジオパークやふるさとについて学び、その良さや楽しさを多くの人たちに伝えていけるような環境を整えることを目的とし、その一つとして実施しているのが、苗場山麓ジオパーク研究コンクールです。今年度は津南町栄村の小中学生113人共同出品ありから応募があり、創意に富んだ工夫を凝らした研究成果は素晴らしいものばかりです。9月19日に審査が行われ、津南小学校5年生、高橋桃さんの私が見た河岸段丘が苗場山麓ジオパーク振興協議会長賞に選ばれました。9段ある河岸段丘を学んだ後、実際に河岸段丘のよく見える場所を探し、確認し、写真で記録を取り、模造紙にしっかりまとめられています。その他の受賞作品は以下の通りです。苗場山麓ジオパーク振興協議会副会長賞、栄小学校3年山田佳穂さん、栄村の方言調べ、津南町教育長賞、上郷小学校5年八重沢光さん、苗場山麓ジオパーク名所6選、栄村教育長賞、栄小学校5年山田俊介さん、苗場山の植物、苗場山麓ジオパーク推進室長賞、津南小学校4年江村ひまりさん、自然物と100円ショップのもので作った阿部家、栄村、苗場山麓ジオパーク賞、足ヶ崎小学校5、6年生13人、自然いっぱい留学簿、津南中等教育学校1年生75人、苗場山麓ジオパーク探究学習レポート集、苗場山麓ジオパーク特別賞、津南小学校1年中沢幸喜さん、ナジョモンで作った土器と自分の家で作った土器。写真2枚。1、苗場山麓ジオパーク事務局から説明を受ける会長の桑原津南町長左と副会長の宮川栄村村長右。2、会長賞高橋桃さんの研究。写真終わり。27ページ、ナジョモン通信。夏季秋季企画展。原始感覚が響くナジョモンの風2024。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。入場料300円。中学生以下無料。火炎型土器に代表される魅力的な造形デザインとともに、町内出土の縄文土器の形と文様を紹介します。また、それらにインスピレーションを受けた 現代アート作家による作品も合わせて展示します。写真、原始感覚が響く縄文の風2024、写真をあり、開館20周年記念展、ナジョモン20年の軌跡、会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日、津南町ノート縄文の体験実習館、通称ナジョモンは平成16年に開館し、今年で20周年を迎えました。この20年間でおよそ27万人が来館されました。様々な体験実習や企画展示、イベントや調査研究などの活動を振り返り、その軌跡を展示します。写真、ナジョモン20周年の軌跡、写真終わり。巡回展、東南アジアの洞窟遺跡、会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日、東南アジア各地の洞窟遺跡の最新成果とともに、新潟県内の洞窟遺跡について紹介します。写真、東南アジアの洞窟遺跡、写真終わり。琥珀の勾玉作り、日時11月23日土曜日、午後1時30分から3時30分、体験料2500円、友の会会員は半額、対象10歳から大人、琥珀をピカピカに磨いて、勾玉のペンダントを作ります。写真、琥珀の勾玉作り、写真終わり。大人の石器作り、石あり。日時11月30日土曜日午前10時から12時。体験料500円。友の会会員は半額。対象、小学5年生から大人。黒曜石を四角のハンマーで叩き、当時と同じ手法で石槍を作る本格体験です。写真、大人の石器作り。写真終わり。11月の予定表。ナジョモン電話 765-5511 予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。11月2日土曜日9時から12時苗場山麓ぶらり旅、仕組み川上流地区、無料、中学年以上。3日日曜日、13時30分から15時30分。安銀編み初級編、1000円、中学年以上。4日月曜日祝日、10時から12時、カラムシの糸より、1000円、中学年以上。9日土曜日、10時から11時、ろうそくのランタン、800円、高学年以上。10日日曜日、10時から11時30分、そば打ち1500円、中学年以上。16日土曜日、13時30分から14時30分、ひょうたん細工300円、低学年以上。17日日曜日、10時から11時、木の実のリース、1000円、低学年以上。23日土曜日、13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、2500円、10歳以上。24日日曜日、10時から15時30分、本格安銀編み1日体験、1500円、中学年以上。30日土曜日、10時から12時、大人の石器作り、石やり、500円、高学年以上。表終わり。
28ページ。町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル、津南町長桑原遥。政治に希望はあるか。先日、取材を受けた時にこう問われました。 これまでに考えたこともありませんでした。出生したこの地が好き、よくしたいというのが自分の動機であって、希望があってもなくてもやったと思うからです。希望があったとしても楽観視できませんしね。目先の経済合理性を追求していくと、日本の若者や子育て世代は、都会に住んだ方が良いと一極集中になるのは当然のことです。ですが、そうでない人々もいます。例えば、海外での安定収入を捨て、飽きた方で市長になった石丸さんです。彼を動かしたものは、社会的価値、必要性、使命感といったものだったんだと思います。私は地方に、そしてこの津南にも、そういう気概を持ってやっている人々がたくさんいらっしゃると感じています。集落の皆様や消防団やいろいろな町民ボランティアの皆様、最近では津南病院にほぼ常勤で来てくださっている20代の医師もそうです。地域おこし協力隊の皆さんも。ありがたいな、そういう人々がいるから回っているなといつも思っております。歴史を振り返ると、江戸時代から明治に変わったあの明治維新の時は民間主導ではなく政治主導でした。変局期やうまくいっていない時こそ政治の力が必要なのだと私は思います。日本は人口減少への対処においてうまくいっていない国です。かつてどこでも最年少だった私の後に近年では20、30代の市町村長や議員が登場するようになりました。既存の構造が変化する兆しかもしれません。この秋は地方を良くするための論戦に関心を寄せたいと思います。写真、足ヶ崎集落との懇談会の様子。写真の説明、和室大広間に長机が口の字型に並べられ、懇談しているところを右後方から写した写真です。前の席に2人、右側に4人、左側に3人座っているのが見えます。後ろの席は右の机の一部が写っています。写真終わり。津南町防災メールを登録しよう。津南町に関する防災気象情報のほか、生活情報などをメールにて配信しています。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへからメールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、info-tsunan@info.cous.jp。 登録用メールアドレス、tsunan@cousmail.entry.cous.jp。 メール配信者表記について、防災メールの配信者表記は、お知らせ津南となります。QR コードが載っています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。小林ゆな、順馬下、和樹さん、舞さん。金子二子、愛よし、まさしさん、千穂さん。末永くお幸せに、結婚。風巻俊也さん、押し付け、山谷幸恵さん、十日町市、四日町神殿。米沢俊樹さん、正面、佐藤真奈さん、長岡市、宮栄。お悔やみ申し上げます。死亡。金子富幸さん、99歳、軽腹炎。樋口理代子さん、98歳、軽腹炎中津。磯部栄一さん、95歳、割野。大倉豊さん、84歳、小下がり。鈴木佳代さん、92歳、船山神殿。桑原義和さん、84歳、正面。桑原久江さん、95歳、反口。 広報編集室。10月の初め頃から急に寒くなってきましたね。稲刈りも落ち着いた頃でしょうか。〇〇の秋と言われるだけあり、週末になるとそこら中で様々なイベントが開催されています。いろいろ調べてたくさんイベントに行き、秋を満喫しましょう。ソリメ・ナオフミ。津南町の人口、10月1日現在、括弧内は前月比、人口8500、括弧マイナス18、男4113、括弧マイナス8、女4387、括弧マイナス10、世帯数3420、括弧プラスマイナス0、転入10、転出16、出生2、死亡14、婚姻2。この紙は再生紙を使っています。広報津南ナンバー760、令和6年10月21日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中大沼郡津南町、大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.tsunan.niga.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niga.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2024年10月20日号を終わります。